お話を2つします。1つ目のお話はグリムの昔話です。あのグリムはいっぱい聞いてきた ね、 ね、自分でもいっぱい読んでるよね。赤グリムとかね、今からするのは3本の金髪のある悪魔っていう話です。昔々あるところに貧しい夫婦があります。男の子が生まれましたが、この子は幸運の皮をかぶって生まれてきました。占い師がこの子は14歳になったら王様のお姫様と結婚するだろうと予言しました。何日か経ってたまたま王様がこの村を訪れました。そして村人たちに近頃何か変わった出来事はないかと尋ねました。村人たちは、はい王様、幸運の皮をかぶった子供が生まれまして、この子は14歳になったら王様のお姫様と結婚するだろうと予言されましたと答えました。王様は腹を立てました。そして姿を変えて貧しい夫婦のところへ行き、子供を譲ってくれないかと頼みました。とんでもありません、夫婦は断りましたけれども、この見知らぬ男がどうしても諦めず、たくさんのお金までくれるというので、食べるパンもないことだからととうとう申し入れを受けてしまいました。この子は幸運の皮をかぶって生まれたんだから決して不幸なことにはなるまいと思ったんです。王様は子供を受け取ると馬に乗って連れ去りました。そして子供を箱に入れて川に流してしまいました。王様はこれでもうあの子がわしの娘の夫になることはあるまいと思って安心しました。箱は流れていきました。箱の中に水が一滴も入りませんでした。箱は流れに流れて都から遠く離れた水車小屋の席に引っかかりました。水車小屋の小僧が箱を見つけて長い鍵棒で引き寄せました。箱はとても重かったので小僧はお金が入っているんだろうと思いました。ところが開けてみると元気そうな小さい男の子が寝ているではありませんか。小僧が子供を水車小屋の主人のところへ運んでいきました。主人夫婦は子供がなかったので大層喜んで、この子は神様がお授けくださったに違いないと言って大切に育てました。やがて子供は元気な賢い子になりました。それから13年経ったある日のこと、王様がたまたま水車小屋を訪れました。そして賢そうな男の子を見て、水車小屋の主人夫婦に、この子はお前たちの息子かと聞きました。いえ、この子はうちの小僧が席に引っかかった箱の中から見つけたんでございますと主人夫婦は答えました。王様はそれは何年前のことかと聞きました。およそ13年ばかり前のことでございます、うん、王様はすぐにこの子があの幸運の皮をかぶって生まれた子供だと気がつきました。そこでそうか、それはよかったなと言ってから、ところでどうだろう、城の妃に宛てたわしの手紙をこの子に届けてもらいたいんだ。そうしてもらえれば助かるんだが、お礼に金貨を2枚やるがなと言いました。はい、王様の仰せとあらば、うん、と主人は答えました、うん、王様は城の妃に宛ててこんな手紙を書きました。この手紙を持ってきた若者を殺して埋めてしまえ、わしが戻る前にすべて片付けておこうかと。若者はその手紙を持って出かけていきました。ところが道に迷ってしまい、夜になると大きな森の中に入ってしまいました。辺りはすっかり暗くなりました。すると明かりが一つ見えたので行ってみると、小さな家があって、おばあさんが一人 ていました。お前さんどこから来たんだね、そしてどこへ行くんだねと噂が聞きました。若者は水車小屋からお城のお妃様のところへ王様の手紙を届けるところなんだけど道に迷ってしまいました、一晩泊めてくださいと言いました。するとおばあさんは、気の毒だわねお若い方、ここは盗賊の家なんだよ、みんなが帰ってきたらお前さん殺されてしまうよと言いました。若者は、でも僕はもうクタクタです、もう一足も歩けませんと言うと、袋に入れた手紙をテーブルの上に置くなり、長椅子に横になって眠ってしまいました。しばらく経って盗賊たちが帰ってきました。そして眠っている若者を見て、こいつは一体誰だと聞きました。おばあさんは、気の毒だから止めてやったんだよ、お城のお妃のところへ手紙を届けるところなんだけど道に迷ってしまったそうだと言いました。盗賊たちは袋を開けて手紙を読みました。すると、この若者を殺せと書いてあるではありませんか。盗賊の親玉は手紙を破り、代わりにこの若者が着いたらすぐに姫と結婚させるようにと書いて袋に入れておきました。盗賊たちは若者をそっと寝かせて、朝になるとちゃんと道を教えてやりました。若者は城に着くとお妃に手紙を渡しました。お妃はすぐに若者をお姫様と結婚させました。幸運の皮をかぶって生まれた若者はとても美しかったので、お姫様は大層喜びました。それからしばらく王様が帰ってきました。そして予言の通りに、若者が自分の娘と結婚したことを知ると大層驚いて、一体どうしてこんなことになったんだ、わしはすぐに殺すようにと手紙に書いたではないかとお妃を問い詰めました。お妃は、何をおっしゃるんですか、あなた、ここにあなたの手紙がございます、何が書いてあるかお読みになってくださいと言います。王様は手紙を読んで書き換えられたことに気がつきました。そこで若者を読んで、一体誰が手紙を書き換えたのだと聞きました。僕にはさっぱりわかりません、夜寝ている間に何かが起きたに違いありません。王様はすっかり怒って、これはとんでもないことだ、わしの娘を妻にしたいのなら地獄から悪魔の金髪を3本取ってくるんだ、それができたら許してやる、幸運の皮をかぶって生まれた若者はきっと取ってきますと言ってお姫様に別れを告げて出かけていきました。やがて若者はある大きな町の入り口までやってきました。その町の門番が若者に、お前はどんな仕事の心得があるんだ、何かよく知っていることはないかと聞きました。若者は、僕は何でも知っていますよと答えました。じゃあ聞くが、広間の泉から今までワインが湧き出ていたんだが、今では水一滴湧いてこないんだ、それがなぜなのか教えてくれ。若者は、旅の帰りにならきっとお教えしましょうと言ってまた旅を続けました。やがてまた別の町の入り口までやってきました。その町の門番が若者に、お前はどんな仕事の心得があるのか、何かよく知っていることはないかと聞きました。僕は何でも知っていますよ。じゃあ聞くが、今まで金のリンゴをたくさん実らせていた木があるんだが、今では葉っぱ一枚出さないんだ、それがなぜなのか教えてください。旅の帰りになら喜んで答えましょう。若者はそう言ってまた旅を続けました。大きな川に出ました。その川の渡し森が若者に、お前はどんな仕事の心得があるのか、何かよく知っていることはないかと聞きました。僕は何でも知っていますよ。じゃあ聞くが、なぜわしが いつまでも誰にも代わってもらえないで私舟を漕がないといけないのか、その訳を教えてくれ。旅の帰りになら喜んで答えましょう。若者は私森に川を渡してもらって向こう岸に着くとまた歩いていきます。やがて地獄に着きました。悪魔は留守で、悪魔の母親が大きな安楽椅子に腰掛けていました。お前さん何をしに来たんだね、悪魔の母親が聞きました。若者は、悪魔の金髪を3本もらいに来たんです。それをもらっていかないと妻を取られてしまうんですと言いました。すると悪魔の母親は、気の毒だねお若い方、悪魔が帰ってきたらお前さん殺されてしまう。だが何とかならないものか少し考えてみようと言いました。そしてちょっと考えてから若者をアリに変身させました。そして私の着物の折り目の中に潜り込んでおいて、そこなら安全だからと言いました。若者は悪魔の母親の着物の折り目の中に潜り込みました。どうもありがとう。ところで僕は知りたいんだけど、今までワインが湧き出ていた泉から水一滴湧かなくなったのはなぜなんだろう。それから今まで金のリンゴがたくさん実っていた木があるんだけど、それが葉っぱ一枚出さなくなったのはなぜなんだろう。もう一つ、私森が誰にも代わってもらえないでいつまでも船を漕がないといけないのはなぜなんだろう。悪魔の母親は考えながら言いました。三つとも難しい問題だね。まあ私が悪魔の金髪を抜くとき、悪魔が何て言うかよく聞いておくんだね。夜になると悪魔が帰ってきました。悪魔は、人間の肉の匂いがするぞ、人間の肉の匂いがするぞと言って、あちこちくんくん嗅ぎ回って探し屋に覗いたりしました。母親が叱って言いました。そう何もかもひっくり返すんじゃないよ、たった今掃除したばかりじゃないか。人間の肉ばっかり欲しがるから匂いが鼻についているんだよ。さあ座って晩ご飯を食べな。悪魔は座って食べたり飲んだりしました。それから母親の膝に頭を乗せて横になると、疲れたから少し頭の白身を取ってくれと言いました。そのうち悪魔はうつらうつらし始めました。そして大きな響きをかき出しました。その時母親が悪魔の金髪を一本引き抜きました。いった、何するんだよ。悪魔が叫びました。母親はひどい夢を見たんだよ、それでついお前の髪の毛をつかんだのさと言いました。どんな夢を見たんだい。ひろばの泉の夢なんだけどね、今までワインが湧き出ていたのに今では水一滴湧いてこないんだよ。一体どういうわけなんだろうね。へへ、そりゃ誰にもわからないだろうよ、悪魔は得意そうに言いました。泉の中の石の下にカエルがいるんだ、そのカエルを殺せばまたワインが湧き出すさ。悪魔の母親は白身取りを続けました。そのうち悪魔はまた居眠りを始め、窓が震えるほどの大いびきをかき出しました。その時母親が2本目の金髪を引き抜けていった、何するんだよ。悪魔は怒って叫びました。怒るんじゃないよ、夢を見たもんだからさ。どんな夢を見たんだい。ある王国にリンゴの木があってね、今まで金のリンゴをたくさん実らせてたんだけど、今では葉っぱ一枚出さないんだ。一体どういうわけだろうね。へへ、そりゃ誰にもわからないだろうよ。金の根っこをネズミが借りてんのさ。そのネズミを殺せばまた金のリンゴがなる。そのまま借り出しとけば木は枯れてしまう。 だからもう香川さんの夢の話なんかやめにしてくれん。もし今度俺を起こしたら横っ面ひっぱたくぞ。あんなの母が知らねえ鳥を続けた。そのうちに悪魔はまた居眠りをなり大いびきをかけ出しました。その時3本目の金髪を引き抜きました。いったー悪魔は飛び上がって大暴れしそうになりました。母親がなだめて言いました。そう怒るんじゃないよ、夢を見たんだよ、夢が悪かったのさ。どんな夢を見たんだい。
うるさい。
私森の夢なんだけどね、その私森はいつも船で行ったり来たりで、いつまでたっても変わってもらえないんだ。一体どういうわけなんだろうね。へへ、バカなやつだ。今度誰かが来て船で渡してくれと言ったら、そいつに船の櫓を握らせて逃げ出すんだ。そうすりゃ今度はそいつが船を漕がなきゃならなくなる。だがもうそんなことはどうでもいい。しらみを取ってくれ。俺はもう一度眠りたい。次の日、悪魔は明るくなるまで寝てから出かけていきました。もう安全と見ると悪魔の母親は、アリを服の折り目から出して木通りの若者に戻してやりました。そして悪魔の金髪を3本渡して言いました。悪魔の言ったことは全部聞いたろうね。え、確かに聞きました。決して忘れません。そりゃあよかった。さあ出かけるんだ。幸運の皮をかぶって生まれた若者はお礼を言って地獄を後にしました。川岸まで来ると私森が待っていて、約束通り返事を聞かせてくれとせがみました。若者はまず僕を向こう岸まで渡してくれ、そうしたら教えてやろうと言いました。そして向こう岸について船から降りると、悪魔が言った通り、今度誰かが川を渡してくれと言ってきたら、その人に船の櫓を渡して逃げ出すんだと教えてやりました。それからまた旅を続けました。そしてあの金のリンゴが鳴らなくなった町までやってきました。門番が待っていて返事をせがみました。若者は悪魔が言った通り、木の根っこをかじっているネズミを殺せばまた金のリンゴが鳴るだろうと教えてやりました。門番はお礼に2頭のロバに黄金をいっぱい積んでくれました。若者はロバを連れて旅を続けました。そしてあの泉の枯れてしまった町までやってきました。門番が張っていて返事をせがみました。若者は泉の中の石の下にいてカエルがいて、それを殺せばまたワインが湧き出すだろうと教えてやりました。門番はお礼に2頭のロバに黄金をいっぱい積んでくれました。
じゃあこういう状態だ。
幸運の皮をかぶって生まれた若者はお姫様の夏城に着きました。お姫様は大喜びしました。若者は王様に悪魔の三本の金髪を渡しました。王様はもう何も文句を言うことができませんでした。それどころか若者が四頭のロバに黄金を山のように積んで帰ってきたのを見て、すっかり心を奪われてしまいました。おお、愛する婿殿、こんなにたくさんの黄金をどこで手に入れたんだ。これは大変な宝物ではないか。若者は答えました。ある川のほとりから拾ってきたんですよ。まだいくらでもありましたよ。王様は欲しくてたまらなくて、わしもそこへ行けば取ってこられるかなと聞きました。ええ、好きなだけ取ってこられますよ。その川には私森がいるから、その人に川を渡してもらうんです。黄金は川の向こう岸にあります。王様は急いで出かけていきました。そして川岸に着くと私森に合図します。私森は川を渡してくれました。ところが向こう岸について船から降りようとすると、私森は王様の手に櫓を握らせて、 そのまま逃げていってしまったそこで今度は王様が私持ちに代わって船を漕ぐことになりました。王様は今でも船を漕いでいるそうですよ。はい、おしまい。
ちっちゃパーちゃん。